皆さんこんにちは。京都人待ち出会いもの時間です。今日は、下村さんがお休みですので、建築士会の上原が進行させていただきます。よろしくお願いします。今日の担当は
富家と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5月も半ばになりまして、もう本当に山の緑が綺麗になったなと思って。
多くなってきましたね。
そうですね。昔若い時はあんまりそういうのって気にしてなかったんですけれども、なんか雨の降った次の日の緑とかはすごい綺麗やなと思って、年いってから、で京都って周りがね全部あの山が見えますので、それも最近ありがたいなと思って、だんだんその良さが分かってきた
うちは岩倉に住んでるんですけど、部屋の窓から比叡山が見えるんですよ。はい、子供の頃から毎日毎日こう変化を見ててね、あ、今日山が近いなとか遠いなとかね。
そうですね。
山ばっかり見てたっていう記憶が逆にあって、は
い、とてもいい季節になったんですけど、まあ、今日も一日よろしくお願
いします。はい、よろしくお願いします。
続きまして、ただいま参上のコーナーです。今月のテーマは職人さんということで、今日は、ゲストの方にお越しいただいてます。西陣で、白屋野口というお店で、職人さんとして、また、白画というあの絵なんですけども、その作家活動を行っていらっしゃいます野口拓郎さんにお越しいただきました。野口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
白屋さんというお店ってどういうこと、はいはい、どういうお店でしょうか。
まあ、あの西陣 の, その帯の材料みたいなものを作ってるんですけども、
はい、
まあ、あの和紙にあの漆を塗り代わりにして金箔とか銀箔を使っていろんな模様を作って、
はい、
それを、まあ、あの細く裁断したものを帯に織り込むと、あの帯のベースの柄ができたりするんですけど、そういうのを、まあ、
はい、
あの父親が4代目になるんですが、あの僕もその後を継ぐために、まあ修行、はい、日々修行という感じでやってますね。はい、
明治の初めぐらいから続いてるんです
よ。そうですね、はい、
すごいです、ね、でお父様も野口様もこう実際に、職人さんとして そうですね、
あの小さい頃から、
はい、
父親が夜中中働いてる姿を見ながら育ってきましたけども、はい、
野口さんもなんか夜型人間。
そうですね、あのそれを見てたせいか、
はい、
なぜか夜にやって昼前まで寝るみたいな、はい、そういう生活リズムになってますけど、
今日はまだ寝起きみたい、
ちょっと頭がちょっとぼーっとしてますけど
で実は今日あの担当の富江さんとご実家も近くで、
あ、同じ西陣同士で、あの大学も同じ大学で、
はい、
ね、学年も近かったんですね。
そうですね、
はい、こんな縁で今日は来ていただきましたけども
野口さんは大学の時には洋画をしてはった。
そうです、あの、うん、高校も道田美術工芸高校という高校で、
はい、
大学も京都造形芸大で、
はい、
両方とも油絵をやったんですが、
あ、
油絵と言ってもあの、はい、あんまり絵は描いてなかったですけど写真とかもあの、はい、よくやってたので、
はい、
はい、そうですね。
であのまあ今5代目として、はい、あのお父様と一緒にお店やってはるんですけれども、
はい、
その中で何か考えられてることとかありますか。
そうですね、まあ、なかなか西陣もあの、
うん、
業界自体がね、
はい、
なんか大変な時期ですから、うん、まだまだあの大変な時期は続くと思うんですけども、
はい、
まあ、あのうちはまあその昔ながらの手作り の、うん、良いものにこだわって、あの父親がずっとやってきましたので、
はい、
あのできることならそのまま継いでいけたらと、うん、その、
はい、
いいものをいいものとして残していけるように、
はい、
そのやっていけたらなと思うんですけど、まあ、あの、はい、まあ、今ぼちぼちコツコツと、はい、やるしかないと思っております。はい、
ちょっとその、はい、なんか意識して作品にこうあの思い入れというか、
はい、
そういうことってありますかね。あのこうずっと自分の作品としてはこういうものをずっと守っていきたいとか、は
い、ああ作品としてですか。
はい、
はい、
白の、
はい、
ね、
あ、
商品っていうんですかね、商品のもの自体は何て言うんですかね、うん、
引き箔って言いますね、あの、うん、商品自体は、
はい、
帯 の、その材料としてのものを引き箔って言うんですけども、
うん、
あの白自体は金箔とかそういうのは金沢から仕入れてるんで、うん、あの、うん、はい、 そうですね。
次、まあそうしたら作家さんとして、はい、あのまあ先ほどね、はい、白画というのを見せていただいたんですけれども、はい、なんか初めて見るような
作品、あまり例のない描き方かなって
思いますけどね。うん、そうですね。なんか珍しいといえば珍しいですね。その、うん、そのまあ西陣のその、
はい、
技術をそのまま使って、うん、その、うん、普段の仕事は和紙に漆で、
はい、
あの引き箔、あ、金、あの金銀プラチナとか箔をするんですけど、うん、
はい、
まあ、あのもともと絵をやってた影響もあり、
はい、
まあ、僕の場合その木のパネルに漆をのり代わりにして、
うん、
あの金銀いろんな箔を使って模様を作ったり、
うん、
あのして作品を作ってるんですけども、
はい、
はい、
それは物口さんのオリジナル
ですか？そうですね、あの
はい、
まあ、なかなかこの技術を使える人間っていうのはもう少ないですの で、
あ、
まあ、あの僕と親父以外にしてる人間が、はい、あのいるのか知りませんけども、
あ、まあ、大学でとかでもそんな習わはるようなものでもない
し、そうですね、
家業がそういう箱屋さんをしては
ったという、うん、だったからこそできたものですね、はい、
子供の頃からあの、まあ、次5代目は自分が継ぐんやとかそういう風に考えてはったんですかね。
ああ、そうですね、それはあの、うん、今思うと、
うん、
何を思ったのかあの、はい、兄弟3人いるんですけど、
はい、
一番2つ上に兄貴がいまして、はい、2つ上に姉がいるんですけど、
はい、
まあ、僕だけ絵に興味があったのもあるんだと思うんですけど、ちっちゃい頃から僕が継ぐとか言ってね、
はい、あ、ご自身で言った
ことタクが継ぐとか言ってね、タクローなんで、ね、言ってましたけど、うん、はい、
やっぱりほんで、まあ、映画好きやったとかほんで、
そうですね、
まあ、家庭の環境もあって、はい、
上田に入る前もやっぱり絵描いてたわけですよね。
そうですね、なんかカメラ小僧しつつ、家庭教師の先生が来たら似顔絵ばっかり描いて勉強してなかったですね、うん、先生の似顔絵描いてあげるっていうひたすら似顔絵描いてましたけど、はい、そんなことでした。
うん、一貫してますよね、今に至るまでやってることがね。
そうですね、まあ、あの油絵をやったり、
うん、
写真をやったり、写真家さんの弟子をしたり、うん、でまあ、西陣 の、 あの織屋さんであの製造部の、まあ、外回りをしたりとか、そういういろんなことが、あ、はい、まあ、全て生きて、
はい、
うん、あの今の作品になっていると思うんですけども、
うん、
はい、
本当にね、今まで見たことのない絵でして、
う
ん、
はい、
ぜひ皆さんにもご覧いただけたらと思うんですけど、
そうですね、
そうです、はい、ホームページにも載せてはるんですかね、は
い、はい、友達に作ってもらったホームページなんですけど、
はい、
僕はアナログ人間なので、はい、
紹介しておきます、はい、www.takuro-noguchi.com です、
はい、
ぜひ一度ご覧ください。
そうです、ね、
ね、
あの僕の過去の作品が大体、うん、あの載ってますので、もうあの Yahoo とか Google とかでも、
あ
の、
そう
ですね、野口拓郎で検索していただければ、
うん、
あの出てきますので、
はい
はい、
実はなんか2002年にアミューズアーティストオーディションでグランプリを、
はい、ああ、もうね、あの、運が良かったんです、ね、はい、
すごいやっぱ独創的なね、本当に、ね、うんうん、で、あの色使いがすごく、白を使ってはるって言うんですけど、いろいろね、単調じゃなくって、
うん、
でかつそのあんまり無機的な感じがしないんですよね。
う
ん、
そうですね。
帯に入れる白の商品としてのそういう白の絵、はい、絵っていうんですかね、
はい、
それとその作品としてのね、
はい、
ものっていうのは、うん、技法はまあ、
技法はほとんど一緒ですね。
一緒。
で
も、この、表現するものっていうのは違うわけですね。
まあ、帯に入るものっていうのは、
うん、
結構バックというか背景になる無地に近いものっていうのがやっぱり多くてですね。
うん、
それがあまり主張しすぎると良くないんですね。
うん、
主役ではないので。で、作品っていうのはもう僕の思った通りに、その絵として作れるので、
うん、
やっぱり全然作って、やってる時の意識というか、そういうの違いますね、
は
い、
こう例えば商品としてのその白のこのタブーっていうものがあったとしたら、
はい、
作品の方ではそのタブーはこう、
そうですね、全く何もないですね、
うん、
好きなように、はい、うん、作れます、
うん、
具体的にはなんか、はい、私今僕が言ったようなタブーってあるんですかね。 僕はあんまり勉強不足でわからないんですけど、これはやったらあかんやろっていうもんとか、
そんな題材は使わへんやろとか
は、あのね、うん、どっちかで職人なので、はい、その社だって折屋さんの社長が、
はい、
気に言った通りに作る的な、うん、その結構折屋の社長さんっていうのはその抽象的に、はい、あんな感じでこんな感じで言わはるのをこっちでデザインして、はい、いっぱい見本を作って気に入ってもらったのを使ってもらうんですけど、うん、だからであんまり出しゃばると、あの白夜は犬の下から顔出すなって怒られるっていう、
うん、そういう
だからあの、
ね、
そういう世界ですから、あのそんなこと言うところで怒られそうですであの、うん、まああのですね、
技法以外にもじゃあこう抽象的なことを聞き取ってイメージ作る能力も長けてないとダメってことですよね。
だから言われたまま作れればいいっていうもんでもなく、うん、そういう構想力っていうのがやっぱり必要ではありますね。
でやっぱり作家さんとそのどちらの仕事もしてはるからこそ独創的な、はい、なんかね、表現力っていうのを養うっていう、はい、
そうですね、
なんか表裏一体みたいな感じがしますよね。
ですね、
やっぱけど個性があの出て、ね、あの出せるところもあるし、はい、であのお客さんのニーズに合ったものも、
はい、
自分なりにもそうやけど、ねね、多分主張できてくるようなところもあるんでしょうね。
はい、その、うん、まあいいバランスで二足のわらじでやっていけたらと思ってるんですけども、
そうですね、はい、
これはラジオで見てもらえないのがすごく残念ですよね、
うん、ホームページほんまにねぜひご覧いただいたら、
ね、うん、見てもらえればと思います、ね、
そうですね、うん、
で あの実は京町屋、はい、立派な、ね、京町屋に、はい、あのお住まいとあと職場もそちらで
そうですね
ということなんですけども、はい、うん、
もうあのもう百何十年か経ってる古い町屋で、
はい、
あの
初代から使ってるってことなんですか。
そうですね、あの確かそうだと思いますあの、はい、はっきりあのちょっと言えないですけども、うん、あのはい、もうね、奥座敷のど片隅がちょっと傾いたりしてますけどね、はい、あの襖が開かなかったりね、あの時々、はい、まあでも本当に、うん、まあ 夏も涼しかったり、
うん、
冬はやたら寒いですけども、
そうですね、
はい、
って言われますね、
うん、まだ伺ったことがないんですけど、はい、どれぐらいの広さがあるんですか。
100坪弱ですね、はい、
間口が広い。
そうですね、奥、まあ、うなぎの寝床でいわゆる、
あ、奥がなんか、
はい、
うん、蔵があったりとか。
そうですね、蔵も父親の仕事部屋になってますけども。
あ、蔵でしてはるんです
か昔から改造してそこで。
そうですか、
はい、
湿度的にもね、ええかもしれないですね。
はい、でまあ時々見学の人が来たり、あ、
はい、
あの観光の外人さんがフラフラ入ってきたり。
あ、フラフラ入ってきたんですか。
入ってきたら、はい、あの覗いてるのを父親が、あの、まあ入れみたいな感じであの呼び込んで友達になってしまったり、なんかあので、建築系の 学生さんが、はい、あの測量しに来たりとか、
あ
の父親が建築系のその先生と結構知り合いが多いので、はい、あのそういう方の見学もありますね、
は
い、
あ、そうですか。
気軽に入れるもんなんですか。
はい、気軽に
一度やっぱり。
そうです、あの全然
フラッと来て、
フラッと来てもらったらいいんです、
仲いいんですか、はい、みたいな感じで。
いいです、いいです、はい、
あ、
今日もね、あの、はい、夕方からあの父親の友達のアメリカ人の人が泊まりに、うん、5泊泊まりに来はるんですなんか今日バタバタね、母親が掃除してましたけども。
そうですけど貴重な体験でしょうね。
これは面白いですよね、
なかなか、
はい、副業で宿屋野口みたいな、うん、
いやいやいや、それをやるとね、うん、母親のうどんは美味しいですけども。
あ、そうなんですか。
夜は父親がお好み焼きを焼きみたいな僕はすることがないです
いや、仕事はもうちゃんと後悔しはってとかね。
西野のどんなあたりにある。
西陣織物会館よりちょっと西ぐらいですね、
うん、
はい、
今ではより南です、
一本南ですね、堀川から入る場合は、はい、
ね、どっと押し寄せてきはった
り、ね、同じように聞いて明日から
いいそれはあの困りますよ逆にそ
う、はい、仕事できないみたいな。
そうですね
これからの、はい、まあ、あの展望というか、
はい、ね、
あの考えてはること。
そうですね、うん、まあ、あの作家として、まあ、うん、まだまだ作家としても職人としても中途半端な、うん、あの年頃というか状況ですので、うん、まあ、作家としても名前をコツコツと売っていって、うん、でそれをそのいずれ、
はい、
まあ、西陣の仕事にも生かせるように、
うん、はい、
あの還元していけれるようにと、
はい、
あのその二足のわらじを うまいことこのいいバランスでいけたらなと思うんですけども。
そうですね、はい、本当にね、作家さんとしての、
はい、
作品も楽しみですし、
はい、
ね、博也さんとしての
そうですね、はい、
ぜひこれからまた展覧会新しく、そうですね
ちょっと、はい、ちょうどいろいろとこの、
はい、
3つぐらい展覧会が終わったとこなんですけども、
はい、
あの次は一応予定が決まっているのは、うん、11月に大丸、
はい、
京都の市場の大丸百貨店の6階のアートスポットコーナーというところで、
はい、
また2週間ほど個展をしますので、
うん、はい、
はい、まあ、そういう情報もホームページを見てもらえれば、
はい、
随時載せますので。
そうですね、皆さんも、はい、楽しんでちょっとぜひ、
ぜひ
ご覧いただきたいと思います、
お越しください、
はい、それではただいま参上のコーナーは、野口さんにご出演いただきました、
はい、
ここで1曲をお聴きください、オレスカバンドの爪先です、はい、続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日の担当は富江さんなんですけど、はい、ちょっと変わったテーマで。
そうですね、
うん、
茶道の話ではないんですけども、千の利休時代の、まあ、ご近所仲間の話っていうふうにちょっと題名打ってみたんですけども、
はい、
これはあくまでもちょっと私の持論であってね、
はい、
歴史学者の人が聞いたら怒るかもしれないんですけども、はい、ちょっと思いついたことがあったんで調べてみたことを今日ここで喋ってみようかなと思って、
はい、
用意しました、
はい、
お茶っていうのは、まあ、簡単な歴史を話すると、室町時代に陶茶っていうのがあったんですけども、そこから、うん、村田寿光とか竹野女王っていう方がね、草庵茶っていうのをちょっと考えて、これが今の茶道のなんか原型に近いようなものだったんじゃないかなと。で、それを完成させたのが、わび茶としてこう、千の利休が出てくると。
はい、
で、まあ、そこから、小堀遠州って有名ですよね、うん、庭屋建築で、うん、その方が、まあ、江戸時代初期の綺麗錆っていう形にまたさらに変化させて、
はい、
で江戸時代に大名屋がたしなんだ大名茶とか武家茶っていう、うん、そういう、 こう流派に大雑把に流れていくんじゃないかなと思って、はい、でその頃 その千の利休の侘び茶の時代に、
うん、
まあ、いろんな弟子にこう伝播していくわけなんですよね、
うん、
でなんでこう伝播するっていうのはこう情報がない時代にできるのかと、
うん、
これ近所に住んでないと無理ちゃうかなって思ったんですよね、うん、
はい、
でそこでちょっとこう人間関係なんかをちょっと調べてみたんですよ、
はい、
でまず、まあ、村田寿光からこう竹野女王に、まあ、文化がこう移るわけなんですけども、うん、まあ、竹野女王という方はね堺の町衆やったんですね、
はい、
堺は大阪の堺ですね、
うん、
で彼の弟子たちって言われてる方が、
はい、
今井宗久、
うん、
津田宗牛、
うん、
千の利休、足利義輝、荒木村重、
うん、
細川藤高、松永久秀、三好義孝って、まあ、有名人がこうゴロゴロ出てくるわけなんですけども、うん、この今井宗久、津田宗牛、千利休っていうのはまたこれ堺の商人なんですよ ね、
うん、あ、そうですね、
まあ、同じ町やというので、
うん、
これまたこの3人が三大宗匠と言われて、
うん、
まあ、お茶をこう引っ張っていく感じなんですよね、うん、
でその時は堺が多分中心、
堺が中心やったと思うんですよ、うん、
はい、
でそこからまあ、千利休の後をこう茶道って茶の頭って書いて、うん、古田織部が、
はい、
こう文化を継いでいくわけなんですけども、うん、でこの辺でこう立地関係がやっぱり出てくるなと思うんですね、
はい、うん、
いつもこの妙喜庵大庵というのが大山崎にあって、
はい、
有名な二条の茶室があると思うんですけども、うん、あそこをちょっと中心にあの時代の、
はい、
住んでた人の、
はい、
住所をこう調べてみたんですね、
はい、
それとね、古田織部っていうのは今でいう、クセ橋、
うん、
クセ橋西詰めに上クセっていうところがあるんですけど、うん、
はい、
その上クセの代官やってたんですね、
はい、
この時期、
うん、
でその次はね、細川、三歳、細川、ごめんなさい、忠興さん、
はい、
あれですね、細川ガラシャの旦那さん、
うん、はい、
彼もこの時代、
うん、
この場所で昇竜寺城っていうのが長岡の方にあるんですけども、はい、そこにいたんですね、
うん、
で、もう一人、高山右近、
はい、
高山右近っていうのは高槻城に当時いたんですよ、うん、でもう一つ遠いところにあるのが、茨城城っていうのがあるんですけども、はい、これが中川清秀っていうのが住んでたわけなんですけども、うん、これがまあ一本の街道で実はつながってるんです ね、
今日地図持ってきてはるんですけど、ほんまに、うん、 171とか、阪急、今で言うと阪急沿線ですか、
ね、171号線がかなり近い台だと思うんですよ、うんですね、でこれを延長していくと堺まで行く、うん、あ、はい、あの中世の時代の道があったんですよ、うんうんうん、で、まあ、京都へ、まあ、登る道としてはここがメインストリートになるから、うん、堺の茶道が京都へ登る間こう点々とその地域の人に、うんまあ、茶道として伝わっていったんじゃないかなと、うん、で、まあ、あんまりちょっと本題からそれるんですけど、荒木村重も、はい、尼崎とか、吹田のあたり、あ、それから伊丹のあたり、
うん、
あの辺をこう、まあ、居城として持ってたんですよね、うん、でこの方も、まあ、早い時代から茶道やってたんですね、
うん、
でさらにこのまた場所だけじゃなくて人間関係がまた深いんですけども、はい、古田織部の、はい、嫁っていうのがいるわけなんですけども、はいはい、それが中川清秀の妹なんですね、
うん、
でこのね高山右近と中川清秀は実は親戚なんですよね、
うん、
で非常に近い間柄なんですよ、はい、
うん、
で細川忠興は血縁は関係ないんですけども、うん、その自分の父の細川藤隆がもう、うん、竹野城の直接の弟子になってるから、うん、それで佐渡が伝わってると親から子に伝わってるような感じなんですよね、うん、でまあ近所は近所っていうのもあるわけなんですけども、うん、でこういうのをこう夜寝つけない時にふと思いついて、うん、調べてみると、はい、今言った距離関係がですね、はい、妙義庵大庵からまず昇龍寺城というのは直線でだいたい 3.5 キロなんですね、うん、で上癖から昇龍寺城の間も6キロ、うん、まあ足せば 9.5 キロ、
うん、
でそれから大安南に行くと高槻城があるんですけど、うん、高山右近がいたそこがまあ 7.5 キロ、
うん、
でこの距離っていうのは日帰りで歩いていけるんですよね、
あ、はい、
うん、でこうなるとまあ大安にこう千利休がちょっとこんな宿を凝らしたから遊びにおいでよって言われたら朝出発すれば昼まあごちそうになって夜ちゃんと帰れると、でこういう距離関係と位置関係があったからこそこう彼らに茶道が伝わっていったんじゃないかなと思うんですね。で利休施設で牧村兵部とか蒲生氏里彼らいると思うんですけども、利休施設自体はまあ後の人が勝手につけたんで十鉄っていうのも言い方があるぐらいで、まあ、あ、時間が迫ってまいりました、ね、まあ、うん、今日は一番言いたかったことは、まあ、皆さんご近所と、まあ、ちょっとした血縁関係があって、うん、それが、まあ、茶道伝わる一つの要因だったんじゃないかなっていうところをちょっと伝えたかったと思います、うん、はい、まあ、勉強不足ですけど、ね、
芸術とか文化とかコミュニケーションとかそんな中で広がっていったり、ね、深まっていったり、
当時のメディアっていうもんで考えるとやっぱり近くないといけないんじゃないかなって思うんですね。特にこういう形のその動きとかそういうものを映すものは書物じゃ伝わらないと思うんで、
そうですね、
そういうことでこれがもし正しければなんか自分の学説出したいところですけど、はいはい、話はこんなところで
ちょっとマニアックな話でしたけれども、はい、京都ひと町出会いもん、今日は、職人さんということで、野口拓郎さんにゲストにおいでいただきました、はい、これからも芸術活動と頑張ってください、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい。